はい、小倉治のオグラジオなんですけれども、第3部ということで、ちょっとさっきの話もの続きを。
すごい盛り上がります
ね。いや、江戸時代話は燃えますよね。
燃えますね。いや、小倉さんこう見えて、時代劇作家なので。
幕末マニア。
幕末マニア。もう、俺あれよ、司馬遼太郎とかの本を見るたびに、俺も絶対に幕府倒したいと思うもん。
ああ。
まあ、それは置いといて、
はいは
い、言えない。
あ、そこでもね、江戸時代って何回かめちゃくちゃに金を吸った時期っていうのがあって、一番最初、江戸幕府って何もしないでも金バカバカ入ってたんですよ。佐渡の金山が死ぬほど出たんで、なんとかなってたんですよね。それが結局佐渡の金山が枯れちゃった後に、さてどうするかって言った時に、新井白石はお金を絞るんですよ。
ごめん、荒井白石を皆さん、ご存じない方がいる。
そう。あ、でも学校でやるんじゃ
ない
です
か。や
りますね。中学ぐらいで。
そうか、俺だけだ学校で勉強してないの。
何してたんです
か。あれ、荒井白石は司馬遼太郎でも
ない。そう。なんかね、その荒井白石と荻原重秀っていうのは大ライバルなんですけれども、金が足んないと。金が足んないから、経済全体を縮小していかなければならないって荒井白石は考えたんですよね。で、まあ実際その通りにして、江戸の経済一回めちゃくちゃになっちゃうんですけれども、でそれに対して荻原重秀は、足りないならば、なんか金属のかけらに、これが1両ですって掘って、それを小判にしちゃえって言ったんですよ。で、その考え方ってのはずっと生きてて、一つ、あんまり大規模ではないんですけど、田沼。
起き継ぐ、
うん、もうそれをやった。
田沼起き継ぐってワイルドで有名だけど、実際はものすごい優秀な官僚で、
そう、
印旛沼開拓とかいうのには失敗してるんですよ。うん、いろんな妨害もあったりして、うん、でも彼がやろうとした経済政策っていうのは、実はものすごく早すぎたって言われてるんですよ、ね、
うん、
経済的に。だ江戸時代って意外とそんないろんな人が、
そう、
保守じゃない。天才的な人がいて、保守的な幕府から潰されてきた歴史を繰り返した
んですよね。で、その中で、いや、あと一番大きかったのは、1810年代の終わりぐらいから、文化文政、化政文化ってやつですね。
文文文化じゃないの、はい、
そうそうそう、なぜ文文文化じゃないんだと。
文化文政って、ものすごく江戸時代に花開いてるんだけど、普通、こういう時に文化文政だから、最初の文文、
普通そう言いますよね。
文化が一番面白いと思うんだけど。でもね、真面目な学者の人はね、そういう面白い名前を嫌いなんだよ。
なんかね、その時、はい、一番考えたのは、ほとんど銀が入ってないものに一部って掘って、使っちゃえば、うん、
はい、
お金が不足してるのが解消されると、うん。で、お金を絞っていくと、少なくなれば少なくなるほどみんなお金欲しいじゃないですか。うん、そうするとさっきのデフレスパイラルが回ると。
うん、
で、当時の徳川家斉の、老中だから、まあ、時の総理大臣みたいなもんですよね、はい、時の総理大臣の水野出羽の神っていう人がいて、水野出羽は何をやったかっていうと、お金をバンバン吸ったんですよ。そうすると、はい、みんなお金がどうしても欲しいってことじゃないですよね。お金たくさんあるんだから、そんなに欲しくないやと、
はい、
そうするとむしろ何がしたいかっていうと、当時はまず芝居が見たい、服贅沢したい、はい、外食したい、で今僕らが江戸時代だと思ってるのはほとんどその時代のものなんですね。
うん、
寿司、天ぷら、歌舞伎、芝居、はい、浮世絵。
文文文化の時代ね、文
政
文化文政時代にそういうふうな、いわゆる庶民の文化が花開いた時期なんですよ。
は
い、でその時に、その時の、為政者って言いますかね、そういう侍たちも割と罰しなかったんですよ。
そうそうそう、
で大量にさっきみたいにお金が作られる、うん、お金を作られたら、うん、お金がいっぱいあってもしょうがない、
うん、
はい、だから消費しようと
ですよね。
人間って人間の本能の一つとして溜め込んでそれを爆発させるということに、
う
ん、めちゃめちゃ快感を覚える動物らしい。それが文化文政時代に一気に出た、うん、江戸時代の文化が元禄の時もそうなんですけど、でもうその時に花開いちゃったんですよ。
いや、で本当にほとんど現代みたいな話で、当時ものすごく幕閣を悩ませたのが出会い系問題なんですよね。
何
で上野に出会い系
ジャヤ。
ジャヤ。まあ、もうほとんど出会い系喫茶ですよ、ね。今、バリバリ捕まってる。出会い系喫茶ができすぎて、で、出会い系喫茶で何をやってたかって言うと、基本、遠行なんですよね。で、ほとんど、ね、そう、ほとんどが遠行、まあ、売春なんですけど、はい、それが一番大きな問題になってて、江戸幕府は何回も、まあ、まあ、町奉行ですね、町奉行から何回も禁令を出してたり、
はい、
で、っていう問題があるんですけど、ただ、どうも、教科書とかだと、徳川家斉の時代って悪い時代だったと。あの、文化の乱熟期で、なんか文化堕落したみたいに書かれる理由があって、武士って米で給料もらってるじゃないですか。
最悪ですよね。
そう、だってみんな金持ちになるんですよ。みんな金持ちになってる時に、さあ金持ちになった米を3倍食うぞってやつあんまいないわけですよね。
はい、しかも、侍はですね、米じゃ食えないわけですよ。米は、まあ自分が食う分はいいんですけど、米を、まあ、蔵前の、ね、両替商みたいな人にお金に交換してもらうんですよ、
うん、その時に景気が良くなってみんなもう溢れ返っていいもん持ってるわけじゃないですか、うん
はい、
それなのに武士が給料でもらってる米の値段はむしろ下がっちゃったりするんですよね、うん、あのまあだってどっちかといえば今のみんなの食生活を考えれば分かるんですけれども、うん、どんどん豊かになればなるほどおかずの方が食いたいんですよね、うんうんだからあの当時はやっぱりあの薬食いっていうんですけどあの肉食ですね、
ですね、
はい、あとはあの魚特に江戸はカツオ関西だったら何なんでしょうハモとかなのかなタイとかハモですよね、はい、を食うようになるんであんま米食わなくなっちゃうんですよ、
うん、
ますます武士貧乏になっていくんで評判は悪かった武士の評判は悪いけど、はい、町人の評判だけ良かったでその後やっぱり札をしっかりとバカスカに吸っちゃったら大インフレになりますよ、
はい、
計画的に何パーセントずつ増やして吸っていけば世の中が回るんだってことが分かって、うん、これも現代に通じるんですが、うん、江戸幕府ってよく財政破綻して潰れましたみたいな貧乏になって潰れましたみたいな、うん、全くあれは嘘800みたいな話があるんですけれども、うん、実は江戸幕府って金蔵にとんでもない金額抱えたまま潰れてるんですよね、うん
でね、徳川埋蔵金の謎と言ってね。
そうそうそう。でも、それって似てると思いません？なんか、財政破綻とか言いながら、実は結構埋蔵金あるよっていう。
そう現代社会じゃない
ですか。現代社会大体、あれですよ、200兆埋蔵金があるって言われてるんですよ。
ところがね、江戸幕府が崩壊した時に江戸城にはお金がなかったの。
そう。あ、それがね、なんかね、その江戸幕府は破綻してたの、元ネタらしいんですけど。
でどう考えても、そういう、多くのね、あの、小栗光介之助という偉い勘定奉行が隠したんじゃないかっていうのが、はいうん、あの埋蔵金の謎って言われてるんだけど、うん、どう
も違う。東照宮とかにあるなんて
言われてる。そうそうそうそう。
どうも違うらしくって、みんなパクっていったらしい。
いや、でも実際、当時のその幕府の、まあ、特に勝海舟寄りの、あの、うん、まあ、明治維新軍にお城を明け渡そうって言ってた人たちが、本当に、はい、一晩明けたら、江戸城から金目のものが一切なくなっていた。っていう
これ面白いですねで
300年給料もらってたくせに、うん、持ち逃げでみんな逃げてしまったっていう
だからこれ気をつけろよって今埋蔵金が200兆円あるんだよ、うん、日本の公務員たちが持ってるんだよ、うん、それパッと蓋開いたらみんなさもういろんな なんか新しい変な校舎みたいなの作られて変な箱物とか作られて
そう、
うん、なくなってしまうかもしれない
大丈夫ですよ。僕が客員をやっている内閣府は、とにかく、なんか、もうひどい労働環境で、夏はとんでもなく暑く、冬はみんなコートを着て執務っていう。
それ間違ってますよ。
もうすごい隙間風なんですよ、内閣府。
いや、あのね、公務員の区役所とか行くじゃないですか。
はい、
暑いんですよ。夏とかね。冬は寒いんですよ。はい、それは何、公務員だからということで、冷房代をカットしたり、はい、暖房代をカットしたりするって言うんだけれども、はい、能率悪くなるだろうって逆に思う、
はい、
そこら辺はまあ適当にうまくやって、うん、そんなとこでカットするんじゃなくて、
はい、
もっと大事なとこをカットして、無駄遣いやめろよ
そうそうそう
冷暖房費じゃないだろって、いいってなるんですよね。
だって、一番寒い時期とか、みんなコート着てマフラーしながら、あと手袋してるとか人とかもいて、何をやってる場所なんだろう、ここはっていう。
別に公務員の人は憎くも何でもないし、頑張ってると思うけど、はい、そんなとこじゃない。だから、公務員の人たちじゃなくて、公務員の上の命令する人たち、
うん、
とか、組合の人たちの上の人たちに言いたい。
と日本人ってなんか効率を悪くすることによって雇用が守られるっていう勘違いをしてるところがあって、
偉い人とだけ言っておきましょうか、はい、偉いそういうふうな采配を振るう人から聞いたことがあるんだけども、ある区役所で、パソコンを入れることになった。ところが、最新型のパソコンを入れると、人をカットしなきゃいけないから、片打ちのやつを買ったんだって。で、必要以上のをやらせないようにって。うわーバカだこいつって思って
た。でも、なんか僕の昔のバイト先なんかも、やっぱり警備会社で、パソコンで打ち込んで、入ってくる人を管理すれば、もう一人そこにいればいいんですけど、ファイルを、紙のファイルを使って、ページをめくってってやってると、もう3、4人いないといけないっていう職場があって、だからパソコンを使うと、その人、まあ3人なり4人なりカットされちゃうから、パソコンは触っちゃいけないことにしましょうっていう規則を作って。
これ、リアルにそのおかしなことってあって、ワークシェアリングってちょっと、もうにも関わってくることなんだけれども、機械が発達すればするほど人間いらなくなるんですよね。
う
ん、
まあまあ、それはそうですね。
簡単に言うと、今まで、人間が運んでたものをトラックで運ぶようになると、人件費いらなくなる。はい、だから、そうすると、人余り現象ができる、うん。で、その人が別のところにうまく分散していけば理想なんですけれども、必ずしも人間とはそういう器用な生き物ではないので、失業問題が起きるみたいな。うん、難しいっすよ、これ。
でも日本は失業者をなんか負担というか、なんかそういうのに感じてるけど、ヨーロッパとかって人材として考えてるじゃないですか。だからなんかそのこれから発達する産業にその人を組み込ませるみたいな政策やってたりして、日本も結構海洋技術とか進んでるから、そっちに使えばいいのになとかって思うんですよね。
問題はその人材と言われている人たちがどう思ってるかですよね。はい、つまり人材とは何か、僕たちのことですよ。
まあそうですね。
じゃあ、物のように、じゃあ君今日から、今まで営業やってたのね、でも営業の仕事なくなったよ、もう。じゃあ営業しかないの、君、じゃあ、工場のラインね、工場のラインでなくなったよ。じゃあ、明日からじゃあ、マグロ漁船乗ってって言われてないんだよね、人間って。
まあね。だ一番いいのは、それで大規模な失業になったのは、一番最近で有名な例だと、フラガールの、
街ですよね。常磐。
いわき。
いわきか。
まあ、常磐ハワイアンランド。常磐ハワイアンランドは炭鉱がなくなって、丸ごと街全員いらなくなっちゃうんですけれども、で、あの時、あともう一つは三井三池炭鉱って北九州。の筑豊炭田っていう炭田ですよね、はい。あそこで人がいらなくなって、最初は労働者が団結してストライキをってやるんですけど、はい、そのうち、その運動自体がバラバラバラっとほどけちゃうんですよ。なぜならば、力強く景気が良くなると、いろんな現場が頭下げて炭鉱労働者に来てくれって言うんですね。
はあ、
で今、こういう景気が悪いところで人間を動かそうとすると、まあ、さっきの物のようにじゃないけれども、まあお前に職を与えてやるから、こっちに移動しろっていう、
上から目線ですね。
上から目線なんですよ。
私ね。
ところが逆に、景気がぐんぐん良くて、企業側に人が足んないと、先生お願いしますっていう、
まあ言ってやるかなって企業がなりますよね。
そうそう。だから炭鉱労働者って、炭鉱労働の労働運動って、ほとんど政府何も弾圧とかも大したことしてないんですね。せいぜいお形通りの警察の包囲をやっただけなのに、もう、櫛が抜けるようにザーッとなくなったのは、もういろんな企業から、あ、失業者あんなところにいた、ラッキーっていうノリになってくれると。だから、その意味で僕、マクロでは、経済の上向きしかないって言ってるのは、今のまんまだと、例えば、機械的、人為的に、人の再配置ってやってやらないことはないと思うんですけど、それって必ず上から目線にならざるを得ないと思うんですよ。失業してるお前を行政の俺様が何とかしてやろうじゃないかよ。それはね、やっぱね、うまくいかないと思うんですよね。
いや、でも実際そうで、やっぱ北風よりも太陽ですよ。目標を達するには。まあ、時には北風も必要なんでしょうけれども、太陽なんだろうなと思います。
そう、なんか。
ごめん。
あ、いいですよね。
最初の、
はい、そろそろいい時間になってきちゃ
いました。そうそう。最初に質問を、
はい、 した、はい、お金で買えない、あなたの大切なものは何ですかっていうのと、
はい、
どんなに高いお金を払っても手に入れたい、手放したい、たくないものは何ですかということを、
はい、
ちょっとチャットで集めてみたんですよ。
はい、
で、なんか意見ありました？
ありましたけど。
いやいや、どんどん読んでいきましょう。
読んでいきましょうか。これ、名前も言っちゃっていいんですか、ね、
まあ、はい、いいですよ。
宇津山さんって方からなんですけども、はい、お金で買えないもの、親族。
まあ、確かに家族、親族はなかなかね。
で、手に入れたいもの。
手に入れたいものは、
それはお金を払って、もう全財産を払っててもいいか、はい、手に入れたいもの。
あ
グラビアアイドル並みの女性。
正しいです。
と思いました。
だって、まあ、親族とか家族ってなかなかそんなお金じゃ買えないの、はい、なんか、
そうですね。
ね、
はい、グラビアアイドルはお金で買えると、小倉先生の意見では。
そんなこと言っちゃったんですか。
買えるとは言いませんが。
はい、
つまりそれくらい綺麗な女の人は全財産をはたいてもいいから手に入れたいと思うのが男というものですよ
ね。ああ、そういうもんですか。
実際人間ってそのために生きてるようなもんがどっかにあって、そんなことは誰も認めないんですけど、認めたくないんですけども、実際、ほんと素敵な女性とか、まあ女性から見たら素敵な男性かもしれないんですけど、これ男女差別なくね、
はい、
素敵な異性、あるいはまあ同性でもいい、はい、恋心を抱いた何かのためだったら、君のためなら死ねるぐらい言えると思うんですよ。
はあ。
うん、ない時期クールやな。
でも実際 IT 社長とかって大体グラビアアイドルと付き合ってたりします、
ね。ああ、IT 社長ならいいんだ。
IT 社長。
いや、ほら、もしよ、グラビアアイドルっていう人がいて、
は
い、貯金2万円の人と200億円の人と、うんまあ、双子なんですよ。同じ容姿で同じ遺伝子で、どっち選ぶって言ったら200億円持ってる人に行くと思うんですよ。
確かに。
でもね、僕の友達のモデルさんが言うには、そうじゃなくて、金のある男についていくのは、いい年すると、大体金のある男は面白くて、つまり自分でビジネスをやってて、頼れる感じがしてっていうんで、別にお金じゃないんだと、言ってたけど、いや金だろうと俺は心の中で思いながら聞いてたんですけど、
金って不思議なもので、この前ね、嘘だろうと思ったことがあって、ある男の人なんですけども、不登校をして、まあ、ニートもして、で引きこもりもして、今は元気に働いてて、でまあ転職も何回かやって。もともとお金持ちのお家に生まれてて、で、でも、ご親族から大変な額の、遺産贈与があった。でも、その時に、まあ、小倉さん、僕は断りましたと。もう何億円という遺産贈与を断りました。
やっぱり、もったいないです
ね、まあ若いうちから、まあそこ20代なんですけど、若いうちから大金持っちゃいけないと思います。僕真面目に働きます。って言って、そいつでも、それ以外のお金何十億円ってあるんですよ。
そういうオチか。でも、その、全くさっきの話の方は、毎月やってた男性が、だいたい、まあ年収で言うと、まあ1億ぐらい。
はい、
で、前の前付き合ってた彼氏は、年収で言うと2、3000万。で、ただし前の彼氏が年収1億なのは、親が大金持ちだから。で本人は単に一応社長らしいんですけど、
はい、
まあ事実上遊んでるだけなんです、
はいはい、
で前の人はビジネスマン、
はい、
でその年収は5分の1、5分の1ったってだいぶ上なんだけど、はい、だけどその自分で稼いでる方はかっこいいと思ったと、はい、で2世の方は顔がすごいかっこよかったから付き合ったけども最低だったっていう話をしていて、なんか、なんとなくわかるけど、うん、じゃあもっと自分ので苦労して稼いでる年収200万円の人はもっと素敵だと思うと、一応言っておきました。
あでも、これはね、まあ、聞いてるリスさんが一体いくらもらってるか知らないけれども、確かにお金持ちとか持てるのは事実なんだけども、俺お金持ち、例えば300万円以下、200万円以下で、結構持ててるやつ知ってる。
あ、いるいる。
で、そして、 つかね、不誠実なんじゃないんですよ。いわゆる、うん、女を騙してとかいうタイプじゃなくて、一生懸命やってて、で、なんか、確かに、6畳一間住んでるんですよ。安い家賃の、銭湯、今時銭湯みたいな。ここやったらモテてるんですって言うのよ。
なんか銭湯、僕、銭湯が昔から好きなんでよく行くんですけど、はい、銭湯にカップルで来てるのとか見ると、なんかちょっと羨ましくなっちゃいますよね。
へ
ぇー。はぁ、神田川みたいな。僕は単にお風呂広いのがとにかく好きだから、僕、しかも家の前が銭湯なんで、
銭湯によく行くと変わらないと。
僕もずっと銭湯行ってましたけど、20代、30代ぐらいまで行ってましたよ。その頃目標は、シャワーのついた部屋に住んだ、はあ、目標でしたけど、
僕もは25でやっと風呂付きに住みました。
いいと思いますよ、でも。
そうそうそう。
で、そういう人がモテないのかっていうと、モテてるやつはモテてるし、モテないやつはモテない。モテないやつはね、金モテてもモテないんですよ。なんで、なんで、
なんかね、積み上げってきたものが違うんじゃないですか、ね、なんかね、
何かやってる人が、はい、結構モテるところがあって、で、結構男が何かやると、結構ビジネスのケースが多いから、はい、なんとなく金持ちがモテてるような感じになる。
そうなんですよね。
はい、やっぱ、チッヒって、現役女子大生じゃない。
はい、
やっぱ、男の魅力って、まあもちろんお金もあるでしょうけれども、
うん、
どういうところに感じるわけですか？
その、努力とかを積み上げてきて、今がある人。
努力失敗したらダメなの？
失敗しても、それも経験じゃないです か、 その人の中に、その財産として経験とか努力がある人がやっぱいいですね。
ええ子やな、この子、ええ子やな。
あ、でも、うちのゼミ生に、そのほとんど似たような意見を聞いたら、声って言ってましたよ。
声うわー俺、ね、コンプレック
ス。え、なんかね、高い声の男はダメなんだ。じゃあ俺に対する当てつけたっていう。
ああ、でも、私、先生の声好きです。
ありがとうございます。
はい。
そうか。
はい。
何か情報が入りましたよ。
他にも。
あ、答えが。
はい。これは、恵子さんでいいのかな？お金で買えないもの、友達。
友達か。
欲しいもの、偏差値。
うわ、うまい。はい、ザブトンさんもやってくれ。というか、むしろうまいね。
うまいですね。
お金で買えないもの？
お金で買いたいもの、偏差値。
偏差値か。
微妙に買えそうな気もします
ね。結構偏差値お金で買えると思う。
はい。そうですね。
知識とかじゃないところがまた。
知識はね、なかなかお金じゃ買えないけど、偏差値は僕、予備校教員長かったんで、間違いなくお金で買えます。
そうですね。
すごくね、俺、この前たまたま聞いてた、YouTube で聞いてたある番組があって、島田紳助っていう人が語ってたんですよ。はい、松本龍介、松本人志と二人で語り合う番組を俺は YouTube で見てて、はい、その時、みたいなこと言ってたんですよ。はい、世の中には知恵で生きていくやつと知識で生きていくやつがある。で、まあ、松本さんは自称ですけどもね、はい、まあ、俺は頭が良くないから、はい、知恵はない。でも、知識で生きていくしかないと。で、高校時代、うん、先生は何を言ってるか分かんなかったと。ただ、もう、どうやって生き抜けるかいう知識を教えてもらうとかいいんじゃないかみたいなことを言ってて、俺何が言いたいんだって言われば。
これ結構面白いかもしれない、偏差値。
偏差値ね。
まあ、間違いなく変えるしね。
変えるんですか？
しかもこれってお金につながるっていう前提があるから買いたいっていうことですね。
偏差値の意味よくわかんないんですけど。
テストの点ってことですよね。
テストの点
でしょ、
うん、
はい。
これお金で買えるんですか？
いや、僕、
家庭教師がつけばとかそういうこと。
腕のいいプロの家庭教師だったら、やっぱり20ぐらい偏差値上げるの普通できるってみんな言いますよね。あと、ただまあ、家庭教師相性があるんで、ちゃんといいところは、どの人が会うかコンサルティングまでしてくれるんで、
僕、最近読んだ本がちょっと話、おかしくしちゃうかもしれない、今日はずっとおかしくしてるんですけど、大好きな芸能人で、高田純次さんという人がいて、その人の言葉で、俺はどの子の言うけども、偏差値40 まあ、あるよ。偏差値40って頭いい方なんですかね。
28が最低とかに
されて、はい、いや、偏差値はマイナス何十まで
もあります。あ、そんなにあるんですか。
で、それに解説を
つけて、まあ、まずないでしょうけど、実際には。
あの、和田秀樹さんって精神科医さん。偏差値40だと、6人の人がいたら5番目ぐらいの成績
です。あ、そうそうそうそう、ちょうどそんな感じですね。
で、これを EQ 高田純次がいかにすごいかというの、つまりは、自分は、頭は悪いかもしれないけども、はい、でも、全然絶望しないよってことなんですね。で、多分、偏差値40っていうのは、おそらく本当かもしれない。一流大学には行けないけども、はい、まあまあ、うん、三流大学なら入れるよ、ぐらいの成績らしいんですよ。はい、知らないけど。はい、で、どの子がいて俺は40あるよと言った高田純次のそのポジティブな とても素敵だと。
これなんかは結構偏差値に通じんのかな。
これって見て読んで。
ミスターブラックさん、お金で買えないもの、自分の過去、手に入れたいもの、未来は自身への投資によってある程度変える。
で、それだから、うん、ある意味、ちょっと偏差値にも近いのかな。もうちょっとポジティブなっていうか、もうちょっと、はい、一般的な意味ですけど。
そうですね。はい。
お金で買えないものは自分の過去。
自分の過去。
そうか。
そうです、
ね。あ、じゃあ結構過去が良かったのかな、わかんないですけど、逆なのかどっちかは知らないですけれども。
はい。
自分の過去っていうことを思い出した場合、僕は前にも言いますけど、ろくでもない過去なんですが、もうとんでもない過去なんですが。
そうですね。
でもね、これが財産になるかというと、微妙。
うん、
僕よりひどい過去を持ってる人はいっぱいいて、それは君の財産だ だよなんて僕言えないけれども、それは、これはマジな話、ある程度はもう受け入れるしかないなと思ってるんですよ。
まあ、お金を出しても抹消したい過去がある人もいるかもしれないですからね。
いやいや、この中の結構やっぱ半数はそうでしょ。はい、僕もね、抹消したい過去すっごいいっぱいありますよ。いや、本当に。
いや、反省してんのか。
いやいやいや。
もっといっぱいあります。そう、あなたの言う通りです。
あとは、
はい、
もう一つ。
もう一つ。これは、カッコで。
カッコで、カッコとじさん。
はい。これはお金で買えないものしか書いてないんですけど、おじいちゃんは、おじいちゃんおばあちゃんが孫を可愛いと思う気持ち。
ええー、人や、その人
で無条件で可愛いらしいですね。
はい。
で、あれ、稲川さんとお子さんいらっしゃる？
あ、いないです。
じゃあ、なんか、今日は3人ともこのまま行くと、なんか絶滅する。
絶滅。
まあ、子供、まんとこ持ってない。
僕も結婚もしてない。唯一最大者は。
ああ、うちは、まあ、生まれないんで。
ああ、
そうです。はい、そうです。まあ、犬飼ってんで、その、あ、でも犬も去勢しちゃったんで。
なるほど。すごい悲しい。
なる
ほど。子供は可愛いよね。
私ちょっと怖いイメージがあるんです
よ。はいはいはい。
よく、ちょろちょろちょろするじゃないですか。
で、いつこう、怪我するかとか。
こう歩いてて、どこに来るかわかんないじゃないですか。それでちょっと怖かったりする。
壊れ物的に。
壊れ物
的に。なんか当たったら絶対怪我するっていうのもあるんで。怪我させちゃうし、絶対泣くし。
怖いっていうか、危なっかしいみたいな。
そうなんですよ。
僕ね、結構子供好きでもあるんですよ。子供好きでも言っても、すぐ飽きちゃうんですけど、でもまあ、すごい、微笑ましいな、と思う。で、まあ、悲しい話もあるんですけど、
は
あ、公園で、まあ、ちょっと一休みしてベンチに座ってたら、子供が思いっきり泣いてるんですよ。
は
あ、もう、可愛いんですよ。ものすごい可愛い。
は
あ、で、あ、可愛いなと思って、お母さんが、ゴツーンって殴り寄った。グーで。子供がね、じゃあ、5歳か6歳ですよ。
結構大きいです
ね。よたよたよたよたとしてもう立ってられない。何やってんだうわ、これは俗に言う、なんか、虐待だもうちょっと距離がね、20メートルぐらい離れてるんですよ。で、公園のちっちゃな小川があって、人工のね。どうしようってもう一発バーン殴り寄った。うわ、これひどいって思って。 ね、でも10メートル、20メートルの端で、ダメだよって声を出さなかった。今かなと思って、思った時にお母さんは子供の手を向か抜けるように引きずってガーッと、よほど腹が立ってたんでしょ。あれはなんか悲しいものを見たなって。
わかんない。もう、なんか、鉄拳、拳で語り合う家族なのかもしれない。
いやいや虐待でしょ、あれは。子供かわいそう。でも、まあ、まあ、まあ、関係ねえよ、俺。関係ねえよ、子供好きだという話をしたかった。でも、ロリコンではないですからさ、あれ、そういった方が変な。
はい。はい。
あとは、
でもそう考えてみると、結構、やっぱり、お金をたくさん払ってでも買いたいものの方が面白い答えが多いっていうことに気づいたっていう。うん、
そうですね。はい。今度、こういうので、これだけでちょっと言ってみたいですね。そう、うん、はい。
あとは買えないものを買いたいって言ってるものと、
ね、
本当に買えるものの人ってありますよね。
さて、いよいよエンジンが近づいてきているんですが、うんうん、じゃあ、まとめなきゃいけません。もう。
まとめ、すごいまとまり、用がない話を今日はした気が。
いや、簡単です。一言でまとめましょう。
はい。
まず、お金。
はい。
じゃあ、ゲスト代表として、犬山さん。
はい。
犬山さん、お金で、とのお付き合い方とか、お金で買えるもの、買えないもの、ちょっと一言でキュッとまとめて。
そうですね、お金、す
ごい無茶ぶりですね、
僕、今までいらない、いらないって言ってきたんですけど、まあ、親のこととか、結婚してとか、あとは犬飼ってるんで、犬のために稼がなきゃって思った瞬間に、お金欲しいですって言ったら、なんか仕事回ってくるようになったんで、お金欲しいって言うと、手に入るものっていうイメージが最近ついてきたんですよね。
主イエス・キリストも知りました。
はい、求めよう。
今までは欲しくなかったか、まあ、貧乏だったのかなっていうところ。
主イエス・キリストはおっしゃいました。貧しき者は幸いです。
それなんかあれでしょ、トラメガで、
イエスとキリストを言いましょうって。
スクランブル交差点とか
で。じゃあ、飯田さん、お金について感想をまとめていただけますか？
そうですね。僕はいつも思ってるのは、僕自身は自由が一番大切だと。その自由を維持できるだけのお金が必要だ。だから、その、自分が納得するレベルの自由を手に入れられる金額は絶対に必要な金なんだっていうのを分かっておけば、自分が求める自由の水準を達成できるお金があったら、それ以上お金って持ってても大して意味ないですよ。それ以上お金を持っちゃう人が結構多いから、金が回らなくて困っちゃうわけなんですけど、だから必要なのは自分にとって自分が大切だと思う自由っていうのを維持する金額な気がするんですよね。
お金すごく大事です、やっぱり。お金を舐めてはいけません。
はい。
かといって、縛られすぎない方がいいと思います。あと、今日もずっとね、犬山さん、飯田先生おっしゃってたけれども、人間ってほら、比較するじゃないですか、人と。で、その比較をちょっと薄くしてみましょうって言いたいですね。例えば、仮に、まあ、その A さんが、の年収が100万円かもしれない。じゃあ、200万円の人に負けてるわけじゃないんですよ、ね、うん、価値が低いわけではない、あるいは年収300万円の人が正しいわけでも偉いわけでもない、もしかしたらでもお金はやっぱり大事、やっぱり稼いだ方がね、いろんなもの手に入るから、やっぱりいいもんですよ、お金はあればあるほどいいもんですよ、でも変に縛られないように、お金に魂は売らない方がいいと思います。ということで、ここら辺で小倉さんの小倉ラジオを閉じさせた、いただきたいと思います。来週は、ワホリさん。
ワーカホリさん
じゃない。
ワーカホリデーこと、ワホリさんのオールニート日本。お楽しみにしてください。じゃあ、今日はどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。